東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、9月も最終週ということで、皆様今年はどんな秋にされますか？私は子供が今6歳と1歳になって、なかなか芸術に触れる時間がないなというのが悔しいなと日々思ってるんですけど、まあ子供のね、こう絵とか感覚が芸術みたいなものなんですけど、今年こそ読書だったり映画だったり触れる時間が欲しいなと思いつつ、なかなかそんなこともいかないんだろうななんて思っているんですが、国宝をねだいぶ前ですけど見て、やっぱり大きなスクリーンで見る映画って贅沢だなと思って、そんなね、若い頃は当たり前に触れていた芸術だったり読書、映画だったり美術館みたいなものになかなか触れる時間がないなと思っているんですが、どうにかこの秋はやりくりして捻出したいななんて思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員企画グループ長兼デジタルマーケティンググループ長の宇田信也さんをお迎えして、金融の未来を切り開くオリコグループの DX 戦略、そして宇田さんの仕事術などについて伺います。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員企画グループ長兼デジタルマーケティンググループ長の宇田信也さんをお迎えします。宇田信也、大学卒業後1989年株式会社みずほ銀行へ入行、法人営業や経営企画で経験を積んだ後、2015年株式会社みずほフィナンシャルグループグループ人事部長、2017年同執行役員に就任、その後グループ会社社長を経て、2021年より株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員に就任。主に経営戦略全般、ガバナンス、サステナビリティ、DX 戦略、新規事業開発を所管。さあ、先週はオリコグループの DX の取り組みを中心に伺ってきたんですが、多様なデジタルサービスを推進する中で DX 推進の足並みを揃えるっていう難しさもあるというふうに先週ちょっと伺ったんですが、プロジェクトを同時に進めていく、こう工夫だったり、宇田さんが考えられるコツから今週はちょっと伺っていってもいいですか？
そうですね、足並みを揃えるってですね、やっぱ難しいと思ってまして、はい、むしろですね、足並みを揃わなくてもいいし、デコボコがあってもいいと思ってるんですね、うん、ただ全ての社員が一人一人の状況に応じて日々前進をしていただくと、まあ、DX とデジタルのことに関心を持ちながらですね、ちょっとでもいいから前進をしていくことによって組織全体の DX 推進が進展していくと、まあ、こんな考え方を持って目指しています、はい。で、まあ、工夫とかコツって言えるかどうか分かんないんですけども、まあ、心がけていること3つぐらいちょっと申し上げると、先週申し上げたんですけど、やっぱり小さいことの成功体験ですね、重要だなというふうに思います。各職場でですね、まあ、現場の方々も困りごととか、こんなことできたらいいなっていうのをデータや AI を使って解決していくと、こういったことの積み重ねですね、まあ、私どもそのユースケースっていう言葉を使ってますけども、こういうことをどんどん増やしていきたいということですね。それからもう一つは優先順位を明確にする。これは今のこととちょっと逆説的なことなんですけども、はい、会社としてやっぱり DX 推進といってもですね、人員もお金も、まあ、限りあるわけじゃないですか、まあ、これ家計も家庭も一緒だと思うんですけども、まあ、ユースケースをどんどん増やしていっていきたいと思っている一方で、もう何でもかんでもとかですね、特会引っかいとかってやっていっていくことが本当にいいのかと、うん、組織への影響度が大きいものがどれなのかっていうですね、重要性を吟味しながら優先順位をしてですね、地に足をつけて進めていく、 っていうことが僕は重要だなというふうに思ってます。で最後は社員だけに求めるんじゃなくてですね、経営陣、まあ、私も含めてなんですけども、率先してこのデジタルとか AI を活用してマネジメントのやり方も変えていくというような覚悟といいますかね、決意が必要かなと。まあ、幸い弊社の社長の梅宮ですけども、前あの CDO の経験がありましてですね、非常に理解があります。ですごくサポーティブにあの運営を助けていただけるということで、まあ、直近ではですね AI であの社長のアバター使ってですね、お社内で展開していこうと、まあ、こんな試みもやってます、
はい。確かに経営陣が面白がり、そして自分で率先して使ってみる、そうすると組織も変わっていくっていうところも納得感があります。あとユースケースの話も、これを包括的にこう3つを主軸として推し進めていって、今まあ 4,5 年経ったところだと思いますが、やっぱり現場から変わってきた感じはありますか？
私来たのが2021年ですから、もう4年ぐらい前になると思うんですけども、やっぱその頃から比較するとかなり変化は感じますね、うん。社内で積極的にこのデジタルのデータ、デジタルツールを活用してですね、自分の仕事のやり方を変えてみる、仕事の効率化ですねを進めているとかですね、あるいは先ほど申し上げたデータを蓄積して審査モデルっていうのは先ほど申し上げたと思うんですけども、はい、加盟店さんですね、小売店さんの出店計画をお手伝いするとかですね、うん、まあ、この営業のやり方ですね、
はい、
あの金融業なんですけども、非金融業みたいなこともやり始めたりとかしてですね、仕事のやり方、営業のやり方みたいなことについても変わってきてるなというふうに実感をしてます。
あとこう DX を進めるためにやっぱり人材の育成とか確保っていうところはもう課題というか一番大事な部分かなと思いますが、育成でいうと御社ならではのこう育成のプロジェクトとかこだわりとかってあったりするんですか？
DX を進める上で一番重要なのっておっしゃると思う人材ですよね。本当この育成とか外から取ってくるってこと、専門家も含めてですね、はい、人材の分厚さってすごく重要だなと思ってまして、うん、3年ぐらい前にですね、この DX を本格的に進めようとするときに外部のですね、まあ、ビジネスパートナーにお手伝いいただいて DX 人材育成のためにですねプログラムを作ったんですね。当社独自のこれ初級中級上級と分かってまして、うん、この初級レベル、これはですねどちらかというとデジタルを使って仕事のやり方を変えるという、まあ、意識変革ですね、社員の意識変革を膨らめるような、まあ、そういうプログラムだったんですけど、1年間で3000人ぐらいの社員がこれに取り組んで、まあ、このプログラム終了してくれたんです、
まあ、これは非常8000人いらっしゃるって選手おっしゃってたから、はい、もう半分に近い
人たちが1年間ですね、もともとは3年ぐらいかかるなと思ったんですけども、はい、1年でこう終了してくれたと、まあ、そういう意味では一定程度のですねもう措置はできているかなと思ってるんです、うんうん。で今何を取り組んでるかというと、この DX の推進プログラムっていうのをさらに拡充をして、うん、もうちょっと専門的にデータとか AI を自分で触れる、自分で触って自ら仕事の効率化をですねデータハンドリングしながらやるってですね、
ええ、
まあ、こういう、まあ、いわゆる当社でいうとシチズンデータサイエンティスト、まあ、シチズンとは市民データの専門家みたいなですね、まあ、こういう人たちを増やすっていうことで、まあ、5年間で500人ぐらいそういう専門家を作っていこうと思ってるんですけど、まあ、もうちょっと早めにしていかなきゃいけないなと思ってるんですが、まあ、この秋からちょうど募集をかけてるんですけども、まあ、すでに相当数の手が上がってますので、これに向けて人材育成をですねもう主体的にやりたいと思っている人が順番にですね、あるいはやってほしいという人にですね声をかけて進めていきたいなというふうに思ってます。
例えばその500人の方々は、まあ、結構専門的な知識をね学ばれると思うんですけど、やっぱりその若い方の方が興味を示されるパーセンテージが高いとか、そういう男女比とかってあるんですか？
当社はですね男性女性の社員比率がちょうど 50-50 ぐらいなんですね。
素晴らしいですね
まあ素晴らしいでしょうけど、まあ、普通に言うと人口のあり方5対5なんで、ええ、人口構成と全く同じ構成なんですけども、うんうん、こういったデータとかAI に取り組むっていうのは男性も女性も関係ないので、うん、で若い人も中堅ぐらいの人たちもこれはあまり差がないかなというふうに思ってるんですね。なぜかっていうとやって始めると結構面白かったりとか、うんうん、新しい発見があったりするので、そういう属性とかではなくてそういうことに興味がある人、あるいは関心がある人っていう人がやっぱり出てきてる、募集で手を挙げていくかなと、そんな印象を持ってますね。
組織文化とかにも変化って DX を進めるにおいてこういい変化みたいなものってありますか？
どうしてもね前例踏襲だったりとか、まあ、上位かたつだったりとか受け身の姿勢だったりとかってどうしても出てくる部分があるんですよね、うん、あのそうでない方も当然いらっしゃるんですけども、やっぱりこういったちょっと言ってみれば昭和的なっていうんですかね、
はい、
そういうようなところからまずやってみようぜとかですね、うんうん、挑戦してみようかなっていうような主体的な動きがですね広まりつつあるなというふうにも思います。そういう意味ではそういったものが一部の部署とかね、例えばその特定の属性の人たちによるんではなくて全体的な広がりになってくると、 これは組織文化が大きく変わっていくっていうふうに思ってますので、やっぱり組織文化ってご覧の通りなかなかねそんな簡単に変わってられないので、
組織が大きければ大きいほど、
変わっていけないなと思ってますので、はい、そこは徐々にということもありますし、やっぱり社員の主体性、社員の人たちが、まあ、組織全体として役員もそうですけども変わりたいと思うかどうかっていうところにですね、バスに乗り遅れないようにってお話もありましたけども、はい、みんなそう思っていただいてですね、やっていただくことが重要だなと思ってます。
宇田さんもともとやっぱりその新卒でみずほ銀行に入られて、そこから長年いらっしゃって4年前にオリエントコーポレーションに来られたっていうこれまでのキャリアですけど、なんかご自身の中でこう決めている仕事術だったりモットーだったり譲れないところってどんなものがありますか？ちょっとすいません、
なるほど、
話しにくいと思うんですけど、
はいはい、いえいえ、はい、そういうことを思って仕事したわけじゃないんですけども、まあ、振り返ってみると、まあ、あるいは今の自分を冷静に見てみると大きく2つあるかなと思ってまして、まあ、一つはですね、何事も楽しんで仕事するっていうことですよね。
はい、
まあ、極端に言うとどんなつまんないことでも何とか面白くできないかなと思って、仕事をするっていうですね、まあ、習性がついちゃってるっていうことですかね。だからやっぱり一日の中で仕事を締める時間って結局多いじゃないですか、結局ですね、
はい、
そうするとその時間がつまんないと人生もつまんなくなるなって勝手に思っちゃったりするわけです。
わかります。
で逆に仕事も楽しければ、まあ、人生も痛くなっていくだろうなということで、まあ、よく昔ワークライフバランスっていう言葉あったんですけど、はい、どちらかというと私の場合はワークライフインテグレーションかなとこういうふうな思ってますね、
はい、
それからもう一つはですね、まあ、これ仕事を楽しくするっていうことにも通じるんですけども、何歳になっても学び続けようと、まあ、こういうことですね、
はい、
なんでそう思うようになったのかなと思うと、まあ、10年ぐらい前にまだ銀行にいるときにですね、ある、まあ、インシアードっていうですね結構グローバルなトップスクールなんですけども、そこのリーダーシップの先生と一緒に仕事をしてですね、食事をしたりとか、はいはい、キャンパスにも私直接行ったりとかしてですねよく喋ってたんですけども、まあ、印象に残ってるのはその先生に偉大なリーダーの条件って1個挙げたら何ですかってちょっと無茶振りしたんですよね。
気になりますね
そしたら、はい、その彼がしばし考えて言われたのが、まあ、何歳になってもね学び続けることかなっていうふうに言われて、まあ、その先生が後で見た本でもそうやって書かれてましてですね、まあ、一言で言うと好奇心かなというふうに思うんですけども、何歳になっても好奇心を持って学び続けようというですね、で仕事を短縮していこうということですね、うん、まあ、そういう観点ですね、もうデジタルの世界とか AI の世界とか、私も実はもともとアナログなんですけども、まあいろいろ見ていくとですね、いわゆる好奇心、そういったものを湧き立てられているかなというふうに感じます。
確かにすごく仕事の話をされてる時に楽しそうな表情が印象的で、確かにこうね、今リスナーの方でも目の前の仕事本当にしんどいとかね、組織の中でうまくいかないとかあると思いますけど、どこか角度を変えながらずっと見続けたら面白いポイントがあるんじゃないかということですかね。
そうですね、はい、まあ、そういうなんていうんですか、本当に例えば単純な作業でも何か人と違うことやってみようとか、重要視されてない仕事でも何とか振り向かせようとかですね、そういうふうにしてると何かヒントが出てくるっていうんですかね、ちょっと楽しくなってくるっていうのもありますね。
自分なりにポジティブにあがいてみる、視点を変えてみるみたいなヒントをいただいて、ちょっと私も早速活かしていこうかなと思いますありがとうございます。オリコが掲げる予診かけるテクノロジーで新たな金融シーンを作り出す先進企業というビジョンがあると思うんですけど、これ今後もこう実現していくためにここからますます力を入れていく領域とかってどのあたりになるんですか？
ポイント3つかなと思ってます、
はい、
で1つはですね、このテクノロジー、生成 AI も含めてなんですけども、そういった先進技術を活用して競争力を圧倒的に向上させていく、まあ、圧倒的にというのはすごく重要なんですけども、はい、審査、先ほど申し上げたような審査モデル、それからコンタクトセンターでの業務効率化、まあ、なんとかもそうなんですけども、まあ、例えば本社でいろいろな企画とか管理をする方々に対してもですね、議事録とか面談記録とか、まあ、この場のこういった録音してですね、もう数分後には AI が自動的にメモを作ってくれるとかですね、まあ、こういうような形で効率生産的な取り組みをですねやっていってもらいたいなと思ってます。でもう一つはこれも AI を活用していくと思うんですけども、先進的なマーケティングですね、要はそういったことを実践できるような会社にしていかなきゃいけないなと思ってます。例えばそのデータを集めて営業のですね改革をしていくと、まあ、お客様のところに行く前に AI と壁打ちをしてもらってですね、それでロールプレイをした上で下準備をしてお客さんのところに行くみたいなですね、こんなことも進めていって営業面でもお客さんに貢献できるような仕組みを作っていくと、で最後がですね、これはちょっと先ほども笹田さんからもお話し ていただきましたけども、人材育成、それからふさわしいカルチャーを作っていくということなんですね、うん、でこれまあ非常に重視してまして、例えばちょっと一例だけ申し上げますと、当社は前からですね、全社的にこの DX を推進する場としてですね、うん、DX 推進会議っていうのを、まあ、今3ヶ月に1遍ぐらいかな、はい、まあ、社長をヘッドとして、まあ、私なんかも参加して全役に参加してるんですけども、うん、今年度からですね全社員に開放しました。全社員が参加できる仕組みに変えたんですね、はい、でこれ7月に第1回やって、まあ、数百人そこに参加して、まあ、もちろんネット上から参加していただいて、まあ、質問もいただいたりとか、うんうん、してるんですけども、あとでアンケート取ったんですが、聞くと社員の皆さんからは、まあ、AI ってこんなに進んでるんだと、うん、へーっていう感じな声だったりとか、はい、まあ、自分の業務がこの AI 使ってどう変わっていくんだっていうことを考えるきっかけになった、まあ、これはきっかけになったっていうベースですね、うんうん、あとは社長とか役員の人って集まってこんな話してんだと、うんうん、もしかしたらこんなつまんないことしてるんだと思われたかもしれませんけども、うん、そういった声もあってですね、うん、試行錯誤してあれもこれもいろいろ試しながらですね、グループ全体の DX 推進を進めていこうと、まあ、今そんなことを考えてます。
面白いですね、その3つとも一気にガンと推し進めたら、確かにすごく社内での変わっていく速度が一気に変わりそうだなっていう感じがしました。そしてお金に対する感覚、先週もちょっとお話ししたと思うんですが、この20年本当に大きく変わったと思って、宇田さん特にファーストキャリアがみずほ銀行ということで、そこでもお金のシンプルなところから多分学び始められて今に至ると思うんですが、この変化の大きさっていうのはどのように捉えていらっしゃるんですか？
もう私入社したんで結構30年ぐらい前になるんですけども、
1989年、
そうですね、はい、その時は最初にやるのが札束勘定なんですね。
へ
ー、どこから始まるんです、銀行に。
見えないくらい早い、
見えないくらい、私も誰も見えるくらいスローなんですけども
ぐるんぐるんってやって始めるやつですよね。
そうですね、
すごい。
そのことからするとですね、まあ、お金の意味ってのは随分変わったかなと、特にオリコに来てから感じるのはこの決済ですね、物を買った時にこう代わりにお金を払うって、うん、これが決済だっていうふうに言い方をすると、それって20年前と比較するとですね、もう劇的に変化してるなと思うんですね、うん、例えば私のみずほに銀行にいた時にですね、まあ、人事のヘッドやってることが結構長くて、その時にですね財布をやってたんですね、管理をやってたんですけども、中国人の学生の方から聞かれたことがありまして、はい、それ何かっていうと、日本って紙幣に対する信頼性がバカ高くて、すごく高くて、
はい、
でかつこんなに国土も狭いのに、なんでキャッシュレスって、キャッシュレスって不要じゃないですかと言われたことがありまして、確かになと思ったこともあるんですね、
ええ、
で当時アメリカに行ってもお店によっては100ドル紙幣がこうやってすかさされてですね、受け取ってくれないお店もあったりとかありましたし、うんうん、はい、まあ、日本ではそんなこと絶対ないですよね、うん、紙幣ってに対する信頼性すごく高いということです、
ええ、
で当時は私実はですね完全なキャッシュ派でして、キャッシュレスのことじゃなくて、
はい、
基本的にはお金使ってたんですね、お金払ってる習慣があってですね、ただまあそれから新型コロナを経てですね、もうキャッシュレスっていうのが日本でも随分定着してきてるんですけども、実は8月にですねシンガポールマレーシアに仕事で行ったんですが、シンガポールマレーシア全くキャッシュ使わないですね、空港は当たり前なんですけども、タクシーでの移動や飲食宿泊、まあ、全部全くキャッシュ使わなくて、1円も使わなかったです、結局キャッシュはですね、全部何らかの形で、まあ、カード決済だったりとか QR コード決済とかで済んじゃうということなんで、相対的に言うとまだまだ日本でね、こういったそのお金を使わない実際のリアルキャッシュじゃなくて、うん、キャッシュレスっていうことがどんどん進んでいくかなというふうに思ってるんですけども、まあ、加えてっていうと、昨今で言うとステーブルコインとか出てきてますよね、
はい、
こういった仮想通貨暗号資産なんか、まあ、急速に出てきてますよね、うん、そういった観点からするとここ最近変化のスピードもう本当に凄ましいなというふうに実感してます。
時代の本当に過渡期という感じがしますけど、面白いですね、やっぱりこれだけこういろんな選択肢が増えていくっていうのは。
そうですね、うん、本当になんか情報の渦の中でどうやって合理的にね選択していくかって、またこれは難しいんですけどね、はい、
逆にこれからのお話になりますが、将来的にこう金融シーンとか我々の暮らしどのように変化していくかと宇田さんは読んでいらっしゃいますか？
やっぱり生成 AI の進化ですね、うん、これが社会とか日々の暮らしに与える影響、これ常識を変えていく、まあ、インターネットができた時とかで、あるいはスマホができて、これ暮らしが変わってるじゃないですか、随分、はい、これ以上のインパクトがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。特に金融、まあ、私どものやっているリテールの領域なんかは特にそれが顕著かなと、まあ、例えばですね、まあ、これちょっと近い将来そういう時代が来るんじゃないかなと思ってはいるんですけども、お客様が、まあ、個人それぞれですね、例えば佐々さんが自分の分身になる AI、 まあ、いわゆる AI エージェントなのかアバターなのかっていうことを持つ時代になるとですね、この AI それぞれの方々の AI エージェントあるいはアバターにサービスを提供するからすると選んでもらわなきゃいけない、うん、笹川さんにリコメンドしてもらわなきゃいけない、こういう時代が来るんだと思ってるんですよ、そうすると企業はですね、これまで個人との間では情報の非対称性がありましたよね、個人というのは先ほど申し上げたように情報の渦の中だと困っちゃってどれを合理的に選んだかわからないって言うんですけど、企業はそれをあらゆるデータを持ってるんでっていう非情報の非対称性があったんですが、個人も AI を使うことによって非常に合理的な選択ができる、つまり非情報の非対称性っていうのが、まあ、取っ払われちゃうっていうんですね。これって企業と個人との関係っていうのを大きくサービスを提供する側提供を受ける側の関係を大きく変えてくるなと、
はい、
そういう意味ではサービスを提供する側にとっては脅威でもあるんですね。一方で、
はい、
いい商品を出して選ばれる商品だったら本当に強いチャンスでもあるというふうに個人的には感じてます。
確かに今まではこう言葉とか感情に訴えかける売り方をしていたものが、これからは AI の情報を通してもそこで選ばれなきゃいけないっていう部分では、確かに本当にこう
多分冷静な秘書がいるって感じ
ですね。そうですよね。
何でも知ってるマネージャーがいて、そのマネージャーにちょっと聞いてみて、私はこれがいいと思う、どう思うって聞いたら、いやいやいやとかって言って、こっちの方がいいよ、こっちの方がいい、あなたの所属の方がいいよっていうふうに、ここに使いたいなったらっていうふうにアドバイスされるっていう時代が来るんで、おっしゃる通り、
はい、
こうなんか一時期の衝動買いみたいなんですね、どんどんどんどん減ってっちゃってくるんですね。そういうふうになるかもしれないなというふうにも思ってますね。
時代は変わっていきますね。いやでも本当にあの余震かけるテクノロジーの部分について非常にあの興味が湧くお話ばかりいただけてありがたかったです。またぜひ与田さんお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピクス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員企画グループ長兼デジタルマーケティンググループ長の宇田信也さんをお迎えいたしました。宇田さんの仕事に対する姿勢すごくあの素敵だなと思ってお話を聞いておりました。角度を変えて楽しめるポイントを探すとか、情熱的に仕事と向き合うという部分、ぜひ真似したいなと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。